マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園、ごきげんよう。私、私立ずんだ文女学園放送部のパーソナリティ、お嬢様ずんだもんですわ。今日もここ、ずんだ文女学園から、皆様に私が気になりましたと。いえ、私が興味を抱きました。今日トレンドになっております記事をご紹介してまいりますのよ。本日は2025年8月8日、金曜日ですわね。さて、本日私が皆様にご紹介いたします記事は、全部で3本ございますのよ。どれも皆様の日常や、もしかしたら未来の生活を少しだけ豊かなものにする、興味深い内容となっておりますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませね。まず、最初にご紹介いたしますのは、Introducing GPT-5 という記事でございますわ。OpenAI 社が、これまでで最も高性能な人工知能システム、GPT-5 を発表いたしましたのよ。これは、以前のモデルから大変大きく進化しておりまして、特に新人エンジニアの皆様が日々の業務で人工知能をさらに活用できるようになる、とても重要なニュースだと存じますわ。GPT-5 は、簡単な質問には素早く答えられる、スマートで効率的なモデル、と、難しい問題にはじっくり考えて専門的な回答を出せる、より深く考える推論モデル、これら2つを自動で使い分ける大変賢い統合システムとして設計されておりますの。もし皆様がもっと深く考えてほしいと指示なされば、人工知能が推論を強化することも可能になったそうですわ。特に3つの点で大きな進化を遂げておりますのよ。1つはウェブサイトやアプリケーションのデザインを含むフロントエンドの生成や、大きなコードのリポジトリのデバッグが大幅に改善されたコーディング能力の向上ですわ。2つ目は、報告書やメール作成など日々の業務で役立つ文章をより説得力があり自然な形で作成できるようになった文章作成能力の向上ですの。そして3つ目は、健康に関する質問に対してより正確で信頼性の高い情報を提供できるようになった健康関連情報の強化でございますわ。ただし、人工知能把握まで補助であり、医療専門家の代わりではない点に注意が必要とのことですわね。また、人工知能が誤った情報を作り出すハルシネーションと呼ばれる現象が大幅に減り、ユーザーの指示に忠実に従う能力も向上したそうですわ。不可能、または情報が不足しているタスクに対しては、正直に、できません、と伝えたり、限界を明確に伝えたりするようになったそうで、これは人工知能とのやり取りにおいて、大変重要な改善点だと存じますわ。安全性にも力を入れており、有害なコンテンツを生成するリスクを減らしつつ有益な回答を提供できるようになっておりますわ。またモデルが過度にへつらうサイコファンシーと呼ばれる傾向も改善され、より自然で建設的な会話ができるようになったそうですのよ。さらにシニック、ロボット、リスナー、ナードといった4つの新しいプリセット人格が導入され、ユーザーの好みに合わせて人工知能の話し方を選べるようになるそうでございますわ。最も複雑なタスク向けには さらに強力な GPT-5 プロも提供されますのよ。チャット GPT の新しいデフォルトモデルとして、プラス、プロ、チーム、そしてフリーユーザーに順次提供されるそうですから、特別な操作は不要で、皆様も自動的に GPT-5 が利用できるようになりますわ。恐れ入りますが、私この人工知能がこれほどまでに進化するとは存じませんでしたわ。特にコーディングや文章作成の能力が向上したと伺いますと、私の読書感想文やお茶会の招待状の作成も少しは楽になるのではないかしら、などと思ってしまいますのよ。まあ、私が書くのが一番ですけれど、それに、へつらう傾向が改善されたというのは、とても大切なことですわね。私、あまりベタベタされるのは得意ではございませんの。はあ、でも、私は、ずんだ餅を召し上がるときは、ベタベタする方が好きなのだですわ。いえ、何でもありませんわ。続きまして2つ目の記事は、GPT-OSS120B を Python と VLLM で触りながら理解する、というタイトルでございますわ。このブログ記事では、OpenAI から新しく登場いたしましたオープンソースの大規模言語モデル、GPT-OSS120B と GPT-OSS20B を Python と VLLM という高速化ライブラリを使って実際に動かしながら、その特徴や使い方を解説しておりますのよ。まずこの GPT-OSS モデルは、たくさんの小さなモデルを組み合わせて賢く動く MOE、 つまりミクスチャーオブエキスパーツという技術を使っているのが大きな特徴ですわ。特に 120B モデルは全体で120億個ものパラメータを持っておりますが、実際に計算に使うアクティブパラメータは51億個と少なく、これにより高速に動作することが期待されておりますの。ライセンスもアパッチ 2.0 ですので、個人商用問わず自由に利用できると伺っておりますわ。記事ではこのモデルを VLLM 上で動かす具体的な手順が紹介されておりますの。特に注目すべきは OpenAI Harmony という仕組みですわ。これはモデルとの会話のやり取りを統一的に扱うためのフォーマットで、モデルがどのように考えてアナリシスから最終的な答えを出すファイナルまでの過程を区別して表示できるのが面白い点ですの。これによりモデルがどのように推論しているかを詳しく理解することができますわね。また通常の人工知能モデルと同様に、トランスフォーマーズライブラリの特なイザーを使っても動かせるそうですわ。日本語の質問に対してもモデルが思考過程を挟みながら回答を生成する様子が具体的に示されており、モデルの賢さを垣間見ることができますのよ。さらに GPT-OSS モデルはツールユースという機能も備えておりますわ。これはモデルが外部のプログラム、例えば Python 関数や Web ブラウザなどを自分で呼び出して質問に答えるために必要な情報を取得したり計算したりできる機能ですの。例えばパリの天気を尋ねると、モデルは天気情報を取得するためのツールを呼び出す指示を生成し、その結果を使って最終的な回答を出力いたしますのよ。組み込みのツールとして Python やブラウザも利用できるため、日付計算や Web 検索などもモデルにさせることができますわ。ただし 記事の検証によりますと、現状では複数のツールを同時に並行して使うことはできないそうですわ。例えばスペインとフランスの最高気温を調べてと尋ねても、片方ずつしか検索しようとしない点が確認されているとのことですわね。私、この MOE という技術には大変興味を惹かれましたわ。まるで優秀な執事たちがそれぞれ得意な分野で協力し合い、一つの難問を解決するようなイメージですのね。そしてツールユースという機能もとても賢いと思いましたわ。私がもし今日のティータイムのお菓子の材料が足りるかどうかを調べるために、パントリーの在庫リストとインターネットでレシピを同時に検索してほしいとお願いしたら、このモデルは頑張ってくれるのかしらなどと無双してしまいますわね。まあそのようなことは執事に任せるのが一番ですけれど、最後に3つ目の記事は NTT 純国産人工知能スズミ2 10月公開チャット GPT-4 に匹敵する日本語能力でございますわ。 NTT が2025年10月に純国産の大規模言語モデルスズミの第2世代モデルスズミ2を公開すると発表いたしましたわ。この最新モデルは日本語の理解能力が大幅に向上しておりまして、オープン AI のチャット GPT の最新モデル GPT-4 に匹敵するほどの高い性能を持つとされておりますのよ。スズミ2の最大の特徴は複雑な文脈や意図を正確に読み取る能力が強化された点でございますわ。例えば社内の経理マニュアルに関する問い合わせ対応では、以前のモデルに比べ回答精度が4倍に向上したそうですの。これは企業内の膨大な文書を効率的に活用し、業務の生産性を高める上で非常に有効なことだと存じますわ。また人工知能の性能を示す指標であるパラメータ数は初代の70億から300億へと大きく拡大いたしました。しかし性能向上と同時に、一つの GPU で動作可能なコストパフォーマンスの良さを維持しているのが注目ポイントですわ。これにより高性能な人工知能を導入する際の費用を抑えることができますわね。さらに企業の機密情報を外部に漏らすことなく扱えるよう、自社サーバーでの運用、つまりオンプレミス環境にも対応しているとのことですわ。 NTT は人工知能の導入にあたり、単に技術を提供するだけでなく、顧客企業それぞれの課題に合わせたコンサルティングを重視していると伺っておりますわ。すでに国内外で約800件もの導入実績があり、豊富な経験に基づいたサポートを提供しているそうですの。スズミ2は日本語に特化した高い処理能力と優れた費用対効果、そしてセキュアな運用環境を兼ね備えることで、日本の企業における人工知能の活用を強力に推進する存在となるでしょう。純国産人工知能のこの進化は、日本全体のデジタル化を加速させる重要な一歩として期待されますわね。純国産の人工知能がこれほどまでに進化を遂げたというのは、日本の技術力の高さを証明しているようで、私大変誇らしく存じますわ。特に日本語の理解能力がチャット GPT にも匹敵するという点には目を見張るものがございますの。私日本の文化や言葉を深く愛しておりますから、日本語の機微を理解できる人工知能が今後どのように活躍していくのか大変楽しみですわね。まるで昔ながらの日本の工芸品が 現代の技術と融合して新たな価値を生み出すような、そんな可能性を感じてしまいますわ。さて皆様、いかがでしたでしょうか。本日はオープン AI の最新人工知能 GPT-5 の発表、そしてオープンソースの GPT-OSS120B の解説、そして NTT が開発した純国産人工知能スズミ2の登場についてご紹介いたしましたわ。どの記事も私たちの未来の生活やお仕事の形を大きく変える可能性を秘めておりますので、私これからも皆様に紅茶を片手に楽しめるような興味深い話題をお届けできるよう努めてまいりますわ。私立ずんだもんじょ学園放送部、お嬢様ずんだもんがお送りいたしました。番組の感想など私宛てのお便りも心よりお待ちしておりますわ。それではまた来週、ごきげんよう。